死んでいるのはね、何もね、肉体的に死んだ人ばっかりじゃないということをどうぞ頭の中に入れておいてください。それは聖書が何度も言っていることですね。霊的な死人というのがあるんです。霊的な死人。生きてると言うけども、実は死んでるという霊的死人と申します。これね。体は生きてる。だけども、本当の意味で生きてないってね。黙示録の三章の一節に、サルデスというシュアジアの教会に当てた復活のキリストの言葉の中で、あなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいると。こういう指摘があります。皆さん、ちょっと気味悪いですね。私たちはお棺、死んだ方のお棺を除いて、まあ、きれいに着替えさせて、化粧して、本当にもう、また変な話ばっかり。得意なんです、こういう話は。アメリカではね、交通事故の中で死ねますと、体が本当に壊されるということがあるんですね。ただ、最悪の遺族にとって辛いことです。ですからね、葬儀屋さんにね、整形外科のお医者さんがついてるんですよ。名医がついてるんですね。そして、実に上手に治す。きれいに。整形外科で治す。そしてその面を化粧する。そうしますとね、もう作っちゃいますから。だからみんなはね、そのお金を巻いて最後の中に、まあって、生きてる人より時よりも綺麗になって、それから、今でも起き上がりそうだね。生きてるみたいだね。ね、そういうことまでもやってなけるそうですよ。生きてる、死んでるけども生きてるようだということありますね。しかしその反対、生きているんだけども死んでるみたいだって、どっちが気味悪いですか？どっちも気味悪いと思いませんか？霊的死人、聖書はそのことを言います。肉体は生きてるけども、実は内なる命が生きてない、死んでる。神様の命につながってないで生きてると言うけども死んでるって、ね、ですからその人は何のために自分が生きてるかよう分からんです。何やっても何しても虚しい、生きる意味が分からない、そうなります。一人の青年が人生のさまざまな出来事で弱化なんで自殺する決心をしたんですね。この人は非常に几帳面な人でありましてね、今年の何月12月31日この年の終わりをもって私は人生にピリオドを打つ、ね、準備をいたしまして、薬を蓄えてね、そして、わずかなものを持ってボストンバッグに入れて、そして12月しばす誰も来ない観光地の、その、この宿屋を借り、そこに投宿してですね。そして彼は、その時、その日その時待ち延びます。衣装を書いて、身支度を整えて、宿屋さんのこのテーブル、茶舞台に、薬瓶を置いて、そしていよいよ12時、午前0時待つわけですね。時見ます、腕時計も取ってここを置きます。でそうすると11時45分だったそうですね。あ、まだ少しある。全てを万端を整えてね、まさに今この人生にお別れするというまさにその時、よほどの緊張だったんですが、その緊張感からですね、一気に眠く、うとうとってして、彼はベタッとこうしてですね、ぐわっと寝てしまったそうですね。で、はっとこう気がついたときに、あ、私は何し、あ、死ぬんだったっけって、死ぬだったんだと、お前こうしてですね、12時、ジャストに死ぬね、年の移り変わりとともに死んでいくんだと。で、時を見ますとですね、なんとまだ11時45分なんですね。あれ？さっきも11時45分だった。今も11時、これ、両親動いてないわけですね。時計壊れちゃってるわ。 で、その時彼が思ったことは、この時計壊れてる。ああ、時計屋さん持って行って直さなきゃ、とこう思ったそうですね。今死ぬのにね、そんな時計の問題じゃないと思う。でもその時にね、神様の悪いだろうと思うんですが、あ、僕もどこか壊れてるな。僕の人生、僕自身もどこか壊れてる。その時、感謝のことに、そうだ、時計をが壊れた時計屋さんに持って行って直してもらう。僕もどこか壊れてる。どこか行って直してもらったらどうだろうかという。それからでも死ぬのは遅くないって、彼は死ぬのを留まったんですね。そしてそれからいろんな本読んだり、いろんなところにこう出かけていくわけですね。ここでもない、これでもない、これでもない。そして幸いな時がついに教会を訪れた。そしてお話を丁寧に聞いてくれた牧師さんが語ってくれ。そしてそれから彼は聖書を読み始める。教会に通い始めるんですね。そして本当にそのような状況の中で本物の貧困に求めていた。自分はどこかおかしい。自分はまさに生きているというけども死んでいる。霊的に死人であるということに彼は気がつくわけですね。命の源である本当に神様から離れて、その命の神様に背を向けて、そして自分思いの自分勝手な人生を生きているときに、それが何をやってもどんなことをしても本当に虚しくて、そういうことに気がついたんです。あ、私は命の源なるお方から離れていたんだ。それが原因なんだ。彼は悔い改めて、そして命の源であるイエス様を本当に真実、命につながったときに、本当に新しい命が彼のうちに注ぎ込まれたのでありますね。彼は新しい命に生かされる人になりました。皆さん、霊的死人というのはね、もういろんなことで心病んで、あるいはうつ状態になって家に閉じこもっている、それが、その人が霊的死人、そうじゃないですよ。元気で、人前で一生懸命やってるけど、いろんなことを自分で達成したと言ってるけど、一人ぼっちになったとき、自分の心を のぞき込んだときに、ああ、自分には何にもないってことを感じてる人。なぜ一生懸命、次から次に求めていくんでしょうか。満たされていないからですよ。本物で、うちが満たされていないからですよ。いつも寂しい。だから、社員に、事業のやる、仕事においても、事業をやることにおいても、遊びにおいても、趣味においても、ね、何でも同じだと思いますけどね。それだけで私たちは満たされることがない、尊い存在として作られているんです。私たちを作られたお方のもとに帰り、そのお方で、その方の命につながって、その方の命に満たされることになり、私たちはどこまでも霊的死人なんだということを聖書は言うわけです。あなたは生きているというのは名だけで、実は死んでいる。皆さん、私たちもね、私はブドウの木、あなた方はその枝であるとイエスもおっしゃいました。私につながっていなさい。知ってるだけじゃない、かつてつながったというだけじゃなくて、今の時々刻々つながり続けていくということにおいて、私たちはその命に生きることができるんですよ。私から離れてはあなたは何もすることができないからで、それが私たちとイエス様の命の関係なんです。今日も信じますか、あなたはこれを信じるか、主を信じます。本当にイエス様を大胆に信じて、イエス様をお迎えし、イエス様につながっていく、それをいつもリフレッシュにされる、そのつながりの切り口は新たにされて、必要ならば悔い改めを持って切り口は新たにして、イエス様の十字架の切り口といつもしっかりと信仰によって結びつけられて、命が脈々と流れる、そういう私たちの生きた信仰、そのつながりの中に、命の関係の中に私たちが生かしていただきたいのでですね。もう一つのこのことは、文字通りまさにそうです。 イエス様を信じる者は死んでも生きる。霊的なこととともに